77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年9月18日月曜日、時刻は夕方5時30分ではなく5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚ミサネーと
リブワールド金ちゃんと
FM 諫早のアキラです。
いや、ちゃんとしてほしい。
あ、すいません。
この番組はお隣の市屋町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送っぽくお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
はい、今週も始まりました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、なんでこういうことになってるかっていうと、はい、本日は収録で、はい、放送させていただいて、
はい、
もう4年半ぐらいになるんですけど、うん、初めて
ですね。
そうですね、初めて。
生放送ではないのが初めて。
そうだか、本当ね。コロナの時も生だったもんね。
生でしたね。
そうですね、
収録はないよね。
ないですね。
ないね。
何、うんうん、おちゃん具合が悪くなるとかなんとか。
なぜ収録かというと、18日、9月18日は、はい、 敬老の日だからです。
あ、おじいちゃんがね。
みんなね。みんなね。
もうみんな敬老になったっけ。私は認め
たくない。なのでちょっといろいろ皆さん諸事情があるということで。
そうですね。まあやっぱね、いろんな世代の方々に優しい放送局でありたいですから、ね。はいはい、
ですね。なるほど。明らかにまっすぐ私の目見て。そうですね。
今日座り位置がたまたまそういうところなんでね。いつもゲストさんが座ってるところで、大体僕を超えて喋るように言うといいよってね。そうそうそう。いうところなんでね。
だから本日はもう全員ゲストということで。
やった、やった、やった、全部ゲスト。
なんかね、敬老の日を迎えてみんな。敬老の日っていくつからの？
敬老っていくつから？
これはなんか物議を
難しいね。
そうですね。
まず前期高齢者。何？何高齢者？
前期高齢者、後期高齢者ってあるね。後期
65やろ。65からが前期高齢者かな。
ちょっと調べてみます、ね、
でもさ、シルバー人材のコマーシャルは60歳からシルバー人材センター登録できますよね。
昔はその
60歳定年やったからですね。
そうですよね。
だからもうそこからシルバーっていうのが治りですよね。
なんかまだまだ今の60歳は青春ですよ。
いやいやね、自覚ないもんね、
僕目の前にそんな人たちいっぱいいますもん。何60歳でまだまだっていうか現役の人たちがいっぱいいる、
ね、周りね、もう30代だろうかっていう人たちばっかりです、ね、
多分この人たちは終わることがないんだよなと思います。
ないね、終わらない。
もう俺はもういいかなって感じですね。
ご隠居したんですか。
ご隠居さん、
いやいやいや、
もういいかな。
まだまだ求められてること多いでしょうし。
そうそう、まだまだ、
まだまだ、
いやいや、
まだまだしてください。
一旦これは
そうですね、
よろしくお願いしますでいくのかな。
だからオープニング、あ、そうですね、オープニングよろしくお願いしますで、いつもだからここでゲスト紹介してるんですよね。
そうそう、ね、何人目のど
う、じゃあちょっと、じゃあ今日はあの社長さんいらっしゃいのメンバーがゲストですで、わーでちょっとブラボーを鳴らしましょう。
やった、
あ、いいね、
うん、そんな紹介お願いします。
じゃ記念すべき本日は、あ、なんだっけ、社長さんいらっしゃいのメンバーがゲスト様です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ねえ、
はい、
でトークに入っていくって感じですよね。
そう、我々ってゲストになったことがないので
ない
ですよね。ないよね。
根掘り葉掘り人様の話を聞いてる割には根掘り葉掘り喋ったことがない
そうですよね。
確かに
本当に
たまにこうね、人の人様っていうか、あのゲスト様のなんかこう生い立ちの中でここ出身ですってかなった、あ、僕そこ一緒っていうのはね、ちょろちょろありましたけどもね、まあ本当一部一部切り取ったぐらいですもんね。
そうね、
そうね、
本当本当。
まあその差し当たり、そのアキラ局長はですよ、
はい、
長崎県民じゃないじゃない
ですか。言わないで言わないで、その電波として強めに
民話の里でしょ。
そう、神話の里ですよ。
神話の里、
神話の里ですよ。
どんな何だったんですか、幼少期。
幼少期ですか、
うん、
あの僕はですね、4人兄弟の末っ子、双子末っ子なんですよね。で、まあ、一番最後に生まれたんですけども、うん、だからまあ末っ子なんですけども双子のお兄ちゃんなんで、
お兄ちゃんの方ね、
だから僕はお兄ちゃん、うん、お兄ちゃんって言われて育ってきたんで、
な
んか僕はね、それに対してすごくなんかフラストレーションっていうか、小さい頃はお兄ちゃんだから我慢しなさいっていうのが大嫌いだったんですよ。
あ、
僕も末っ子だのにと思って。
お兄ちゃんだからまずあなたからっていうのがいいよね。
そう、それ素晴らしい子育てですね。双子の育て方としては。
ねえ、
そうね。
そうそうそう。
これ双子ってどういう順番なんですか？
当時は先に生まれた方がお兄ちゃんじゃなかったかな？
当時はってどういう？
どっちやったかあるね。
そうそうそうそう。
で、どっちか決まってる
んや。どっかのきっかけに、あのお兄ちゃんの方が上に行くよと、お腹の中で。だから後から生まれてくる方がお兄ちゃんだよみたいな。
そうそうそうそう。
ってなりましたね。
そうなりました
。昔は早もがちだったり。
後からだったね、
うん、だからもしかしたら僕は弟だったかもしれないですよね、
うん、ね、
そうね、
うん、
うん、
そういう順番なんですね。今は違うんですよ、ね、
今は多分医学的にそうなって、うん、
なってるみたいですよ。
それ
聞いたことある、
うん、
お腹の中で僕が先僕が先ってこう
ね、
競り合ってるんじゃない
か。基本的に僕人見知りだったからあんま出たくなかったかもしれないです
ね。へその絡まるわ、うん、ね
へ、ああ、でも双子にしては僕3500ぐらい
大きい。
おお、
7キロ2人おったら
2人とも
8キロぐらいを母ちゃん
母ちゃん偉いわ。
当時なんかね、そのエコーかなんかで双子っていうのを調べてなかったらしくて、
ああ分かんなかったね。
そうそうそう。で
宮崎やもんね。
それや
エコーってあったから
。何この偏見。
宮崎にもね、多分エコー
あった。宮崎県民から。
そう、苦情が来るね。
ちょっと電圧が足りかなかったかもしれないですけど、うん、で先生がちょっと見た目をお母ちゃんの見て、ちょっとお腹の大きさが尋常じゃないと。
そりゃそうでしょ。
そりゃそうや
ね。7キロ、10キロぐらいは抱えてるんやろ。そうわ、きつかったらね。
だったらしいですよ。
へえ、えらい母ちゃん、
う
ん、
まあでもね、あの末っ子もう上に、2人は産んでたんで、
お姉ちゃんですか。
お姉ちゃん2人で、出産慣れてたから、あの産むってなったらスポンスポン出たらしいです。
そっか、
よかったみたいですよね。
でもスポンスポン言うけど大変だよね。
いや大変よね。本当に、
ね、僕もちょっと立ち会いしましたけども、自分の嫁さんの、ね、大変でしたね。
大変でしょ。
十分だけない
。いやだから、でもそこは気持ちを共有しないと後々怒られるじゃないですか。大変だったね。僕も大変だ。僕も大変じゃないけど、それをねあんまり言うとするとね、あんた分かんないでしょって言われ
て
ね。
そうそうそう。
金ちゃんは産んでるけんね。
産んでますよ。私。
やっぱり大変。
お二人。いや大変でした。最初の子は大変やったな。あのへそのじゃない、へそのが絡まってるとか言って。手を切開しましょうかっていうところまで行ったけど、いや大丈夫って、なぜかね自信があったんですよ、うん、私。初めての出産で。
すごい。
で普通に生まれたと。本当に2人目はもう年子に近かったので、うん、すぐもう本当に、
うんうんうん、
ってちょうどね、ひょうきん族って番組が
懐かしいですね。俺たちひょうきん、
テレビはね見ながら、まだやろって言ったら、看護師さんがね、もう危ないから早く産みましょうみたいな感じになって、すぐ生まれました。
パー
ン、パーンって言われて、パーンって言われて、本当に
あでんねんみたいな。
そう、本当。
おちゃんは立ち合いとかなかったよね、は
い、
その時代。
立ち合いや、いや僕ね、子供2人やけど、うん、たまたま休みで、
うん、
朝とかね、
うん、
早朝、
うんうんうん、
とか病院連れて行ったよ自分で。
おお、奥さんも、
うん、
あ、それは。
でもその頃さ、うん、立ち合いってなかった
なかったなかった。男の人は分娩室に
入れんかったよね。
外で待つ感じや
ね、うん、あのクマさんみたいにうろうろしてこう、
う
ん、よくテレビドラマに出てくるやつよね、
うん、おぎゃーって聞いてね、喜ぶ感じ。
ものすごくあっという間やったもんですよ。
あ、本当に。
すぐやった。
その、
あ、じゃあよかったね。
自宅は連れてくるってことは、出産日間近まで自宅にいらっしゃるってことですよね、奥、
うん、
さんも、
うん、
今なんかもうある程度
で生まれそうやから病院行きたいって言うけ連れて行って、
自分の意思なんですね。
そう、
うん、そう、なんかうちはなんかもうこの日に産みますってなったら、なんかすごくなんかこう調整して、もうその日に産みましょうみたいな感じで、その前からずっと入院してたんですよね、
うんうんうんうん、
だからそのあ生まれそういや病院に連れていかねばバタバタっていうのは、あ、どんな
相当、いやバタバタしてない、じゃあ行こうかって感じ。
あ、そう、
うん、
タクシーぐらいのかな、
ね、
か
テレビドラマで見るイメージと違うよね、
違うんだよね、
本当に全然違う、
うん、
へえ、うん、そうなんですね。
そうね、でも今そうなんかもしれないね。でも娘の時もそうではなかったね、
うんうん、そうそう、うん、
ね、
うちの娘はコロナ禍の出産だったから一人ですよ。
そうよね、そう言いよったもんね。
リモートでなんか応援とかないんですか。
リモートもなんもない。ただね、朝早朝に連れて行って、うん、もう夜中陣痛来たみたいって言って早朝連れて行って、うん、もう一応仕事するじゃないですか普通通りに、
うんうんうんうん、
まだ電話かかってこう、
ね、
まだ電話かかってこう、
ね、
で6時になったらもう産婦人科ももう閉まってるはずなのに、うん、何の連絡もない、
うんうん、
もういい加減行こうかなって思ってたら、うん、夜中の11時半ぐらいに生まれたって本人から、
うん、
分娩台の上で、
うん、ね
もうその間の焼きもきが ね、なんかあるんだったら電話してほしいみたいな感じで、
いやいやすぐに会えんかったよね。だからね、
たった一人で ね、
もうね、うん、頑張ったね。
まあ、それはその孫の話やろ。
孫の話。そうそうそう、うちの娘の
我が子はね
我が子、うちの息子はあの吸引分娩だったんですよ。
ああ、なんだね昔。なかなか
生まれなくて
吸引する
とね、あのいわゆるトイレのスッポンみたいなやつを、うん、頭にパコンつけて、
そうちょっと表現はあれですけど、
悪いけど機械でそれをひょっとって引っ張り出すっていう、だから機械のとかガーってしたって思ったら生まれたみたいな感じで、
うん、
だけど、うん、頭の形がピーナッツみたいな。
そ う, そ, う、ね、そうよね。そうよね。
最初だけやろ。最初はだんだん戻って
くる。戻ってくるんだけど、最初にね、これ治るんですかみたいな。
ね、
引っ張られた分ね。
うん。
なんか出産の話になってるけど、
いろいろな形の出産がありますね。
俺たちもえらい若いところやった
としますね。幼少期って言ったけどさ、生まれるところから言ったよね。
では今はまあそれぞれのさ、子供もみんな孫がおったりしてね、うん、で金ちゃんは子供の頃ってどんな子供やったんですか、
はい、私ですか、子供の頃私は長女だったんで、ああ、うん、弟と妹がいるんですけど、お姉ちゃんでしっかりしなきゃいけないっていうのすごいありましたね。だからなんか自分からこう遊びに行くっていうよりも弟妹を見ているっていう方が、そんなに年は離れてないんですよ、2つずつしか離れてないとけど、なぜかね未だに思います、なんで私はそう思って生きてきたんだろうって思うぐらいの小学生でした。
お母ちゃんは仕事してたの？
専業主婦でござい
ます。専業主婦ってこと？
小さい時はね、長崎市役所に働いておりましたけどね、でももう私が幼稚園に行くぐらいの時はもう辞めてて、で下の子供弟妹と3人ね、幼稚園とか行く時はもう専業主婦、そこからずっと専業主婦です。なんかお家でね、お菓子が作ってあったりとかいう専業主婦でしたよ。
憧れるわそれ。
3時もおやつが確実にあるってことですよね。
そうお友達の家にそういうところに遊びに行って、
そういう感じだった。
憧れるって思ってた。
専業主婦になるんだと私も思ってたぐらい。
だって当時我々の頃って専業主婦が多かったから、
多かったよね。
逆にその夫婦共働きの方がウエイト的には低かったので、
うん、
だから昨日もそのあるところでセミナーした時にその話になって、西暦2000年を境にこうひっくり返った、
2000年か、
西暦2000年からこう逆転が始まって、今もほとんど
今共働きが当たり前だもんね。
普通ですよね、
が普通
ね、普通そうよ、
完全に反転してるもんね、
そうね、
だから俺のパンツを洗ってくれとか言われた日にはぁーみたいになるよね。自分のパンツは自分で洗うよ。
どういう意味？意味が分
かる。いやいや、洗濯機が洗うやろ。
そうプロポーズの時に、ね、俺のパンツを洗ってくれとかね、毎朝俺の味噌汁を作ってくれとかっていうプロポーズに昔の人はうるうるしてたみたいな。
なるほどね。
それどれくらい昔の？
あ、いやでも若い頃そうやったやん。
全然そんなんない。
全然、おちゃんのなんてプロポーズしたんですか？
プロポーズってしたかな。
したかな。
このニューッと入籍ですか？
ニューッ
となんか普通におったよ。なんか
もうそれはそれでね、なんかこう、ね、当たり前の
自然に
空気感でねっていうのは、それはそれで素敵なことですけどね。
おちゃんのはニューッと入籍した。なんかほら、なんかいつの間にかおるなぐらいな。
なんか普通によ。最初でやった時18でしたから、
18歳、
向こうが、
まあ、
という
おちゃんといくつ違う？
3つ。
あ、じゃあ21歳、
若いよね、
最初はね、
はいはいはい、
最初の出会いはね。
へー
ね、おちゃんの奥様ってなかなか表出られないですけど、可愛い方ですよ。
ああそうなんですね、
身長が私と変わらんぐらい。
あのムーミンのママ。
ムーミンのママ。
可愛いムーミンのママ。
ね。
可愛
らしい。
可愛い感じの。
可愛い感じ。
ママや
ろ。そんな感じ。ムーミンムーミン。
奥様も聞いてらっしゃいます。
そうなんですね。
でも出会った頃は半分ぐらいって。
あ、ムーミンのムーミンの
ムーミンのママ。
ムーミンのママの半分ぐらい。
ムーニーぐらいですね。
ムーミンムーミンムーミンのママは言い過ぎよ、今の奥さんに。
なんでムーミンのママ。
あ、そこまで。
あんた分かるわけじゃない。
あの可愛らしさのキャラクターよ。
雰囲気
いいね。可愛い感じ。いいですね。
大丈夫です。ウーナさんはその。幼少期はどんな
感じだったん
ですか？幼少期は僕は何もしてないし。
何もしてない
です。結局自分のこと語らないもん。生まれはどこでしたっけ？土地は、生まれの土地、場所は。
僕は幼少期は島原です。
あ、島原。
お城の近くですね。島原市立第一小学校に4年生までいたの。
当時は言う城下町ですよね。
城下町、
そうそう、お城の脇さ、
へ
え、
ちょっとね、島原の市内で育ったものから言わせればちょっと都会なところ、
うん、中心部やね、
中心
部今だどんぐりのせいくらべやけど、
どんどん追いだき追いだき追いだき
でもね、あの本当ね、あのお城の周辺が遊び場やったからさ、うん、駅前とかさ、
はいはいはい、
だから未だにやっぱりなんかさ魂が呼ぶよ。
あ、じゃあ初市とかも一緒に行ったかもしれんね。
初市は当時大手であっていて、
大手であってたはず。
ただ今若い人はさ、初市大手よねって言ったら、って言われる。
お化け屋敷とかサーカスとかって、
すみません、初市って何ですか。
初市って春を告げる市や。
そう、春を告げる
市、諫早の春の市、あの今ないかな、あそこの
あるある、
ボーリング場の前のあたりはバーッと通行止めで、
あ、本当に
春の市やって、やってないね最近。
いやいや、初市は合ってるよ、大手でないってい
うだけ。初市が、初市がそのまま流れてきて、諫早の春の市になるわけよ。
へえ、そうなん、
うん、
へえ、知っとった。
あ、そっか、そういうことか。
知らんかった。
これ気抜けないですよね。そうそう
そう、そ
いつもの仕事はいつも通りやらないといけない。
そうそうそう、
だからみそちゃんの島原やもんね。
島原、
そうそうそう、島原、
うんね、何小やったっけ。
第三小学校です。
だから島原って数字が増えるほど外れになってる、うん。
なるほど、123
なんかマウント取られるね。
第3セクターぐらい、
第1小学校、第2小学校、第3小学校ってどんどんどんどん始まる。
第3小学校はもう、船戸町
港町やろ、
港町、
海の町や、
海の町の、だから荒いのよ。
でもなんかそれぞれでなんか ねエリアを分かって、うん、どこ小出身、その数字次第で、あ、じゃあお前こんなやつやなって分かりやすくて、
だから本当ね、そのね、あのお城のあたりとかお堀の周りね、うん、駅前とかしょっちゅうバイクで行ってお堀の周りくるくるくる回って、なんかね、うん、楽しい、そんだけで、
あ、
うん、やっぱ思い出す感じでしょうね。
変わってないのさ、
あお堀の周り、私高校の時お堀の周り走ってました。
そうそう、
走ってた、
うん、
陸上部陸上部、
新体操部です。
あ、新体操部、
新体操部とか走るんですか。
うん、走ってたよ、あそこら辺。スポーツはもうあそこら辺を走ったり、島原城 の坂道をダッシュしたり、うんうん、
あ、トレーニング、
その額50円払う
ち。すごいわけですか。
本当、
入場
料、入場料の手前まで
50円。
だからあの辺じゃほとんど変わってないね。
変わってないね。
じゃあ姫松屋さんもあそこにあったんですね。
いやいや、当時はないよ。
あ、なかったんだ、
う
ん、
当時。
あ、そうなんだ、
うん、ね、あそこしか知らない。
もっとなんか老舗っていう、
あそこしかイメージがなかったし、
うん、もっとあっちの何ていう、何ていうの、もともとの何町かな、忘れたけど、もともとの姫松屋はあるのよ、
うん、あ、お、あの、まあ、いわゆる何ていうのかな、本
そう、もともとそこにあった
本店みたいな、
本店、本店みたいな、
だから僕はいつもそっちに行く、あえて、
なるほど、うん、そうなんだ、
あ、そうなんだ、
だから、あ、じゃあおちゃん島原生まれやったら、正月のお雑煮は具雑煮、
うちはね移民なので、あの、もともと島原人じゃなくて、
うん、
親父が公務員だったから、
あ、そうか、
たまたま僕が生まれるタイミングは島原、
あ、そうか、そうか、
島高におったの、
そうか、そうか、
親父がね、
うんうんうん、
なので別に島原人ではないの、
あ、そうか、そうか、
うん、うちはね、具雑煮なんですよ。
本当、お正月、
正月
いいの、
え、その旦那様の方の味付けとかじゃない
んです
か。
なくて、うちずっとあの 親が島原だったんで、うん、具雑煮が本、あの雑煮って思ってたら、うん、主人と結婚して、うん、なんやそれみたいな、お互いに、
そうなんですよね、
え、何そのなんか何にも具がない雑煮っていうやつみたいな。
そうか、うん、まあ、雑煮もいろいろありますよ
ね、
すっごい違うよね、うん、うちよカツオナですよ、カツオナ、
あ、カツオナ ね
長崎だから、
うん、長崎はカツオナだもんね、
うちあれですよ、ね、そう、移民やからさ、うん、今年はどうするみたいな
感じ、
あ、面白い、
すごいね、
今年はこれみたいな、
いや、だからそれがだしベース、ね、醤油ベース、味噌のとこもあるんです
よ、味噌もあるよ ね、
あ、味噌もあるね、地域によってね、
地域によってはね、うん、
面白い、
なんか具雑煮食べたくなってきた、
すいた、
具雑煮食べにわざわざ行くよ。
ね、わざわざ、おいしいよね、具雑煮、
わざわざ、
でもなんだかんだ9月ですから、
うん、
もう3分の2終わってるんでしょ、
そうよ、
もう年末、
どうに の季節がやってきますから、ね、あっという間です、
ね、雑煮はだって365日やで、あの姫松屋の、あ、
姫松屋さんはね、うん、姫松屋
お正月の雑煮ってなったらね、もうすぐお正月、うん、
早
っ、もういくつ見るとですよ、
ね、おせちのコマーシャルも始まってるしね、
だから上野さんのバイトがもうそろそろ
今年もよろしくお願いします。
大根のバイト、
おせちは
大根の
おせちじゃなくて年末や八盛りや、
うん、八盛りのバイトはね、うん、もう時期ですね、
本当よ、
あっという間、
もう無理かも、
つい最近までだけど次を育ててから来
引き継ぎがいるんですよ、
次を育て
る、継承、継承していかない、
継承してい
か
ない、なるほど、
バイト、曲の紹介いいんですか、
あ、いいですか、ありがとうございます、はい、今日はあの社長さんいらっしゃい、そしてこの後放送される清水学園も特別版ということで、なんと僕の曲ばっかかかるんですって、うん、嬉しいですね、うん、お送りします、ソワで、今日も僕は君が好き、
2倍速で
落とせない汚れならば僕に委ねてよ、僕らに降り注ぐ雨は二人の過ちも洗い流してくれるだろう、やがて初めは小さなものだったけど、僕らに今でも語りかけている季節の風、
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和5年9月18日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
竹の鮮魚みさねと、
リバールド金ちゃんと、
FM さんへの太田です。
本日はいっぱいお送りしてます。
いっぱいお送りしてます。
いや、あの、収録ですいません。今週だけは収録でやらせていただいてまして。まあ、どうしてかっていうと、もう敬老の日だから。みんなそれぞれなんか予定が。
はいはいはい。
ね。
お祝いされてください、皆さん。
はい。あ、本当だ。
まあ、この辺の時間帯っていうのは、ゲストさんのね、ビジネスのご紹介をしてもらったりしてるんですけど、うん、
はい、
金ちゃんはどう？最近。なんか宣伝しておきたいなっていうのは。
そうですね。 ね、あのリブワールドはですね、うん、引き続き頑張ってるんですけれども、新しいですね。
何を頑張ってる？
美容と健康のね、リブワールドでございますが、うん、あのエステとかね、まあそうですね、化粧品販売とかエステとかっていうのが中心だったけれども、結構ダイエットとかね、健康食品とか、うん、そういうものを広げてき、それから、うん、浄水器とか、まあ、そういうものにも広がってるんですけれども、これからですね、心のセミナーの方に入っていこうかなと。はい、もうマインドですね。やはり女性を美しくするにはそっちかなというところまで今からちょっと入っていこうかなというプランがありまして、今それをねいっぱい計画中なんですが、だから頭がちょっとぐっちゃぐちゃになってますが、いろんなね発信がねできるようにみんなにね、またできたらお知らせしたいなというところです ね、
そね、今その美容というのはね、昔はその美顔器だったりとか、うんうん、なんかの食べ物、うんうん、飲み物とか、また全然違うアプローチですね。
そうなんです、
心の、
うん、そう、
実は私もそれは考えてまして、うんうん、やっぱ今の時代、うん、あの風の時代になってからゴロッと変わったなっていうのがあって、昭和の時代を生きてきた私たちはすごいきつかったんですよ、しんどかったの、でそれのマインドもそういうの刷り込まれてるから、それをね、あの簡単に 言うのは簡単よ、自己肯定感上げればこういう風になるのよって言うのは簡単だけど、自己肯定感どうやって上げるのっていうところを七点抜刀するじゃないですか、やっぱそこをね、なんかちょっとマインドでポンポンと後押ししてあげれたらいいよなって私も思ってたところ、なんか、うん、あのそうね、今ちょっと話横取りしたみたいやけど、
横取りしてんだよ、横取りしたんだよ、
ね、したね、ごめん、
いやいやいや大丈夫ですよ、
あの金ちゃんと同じやなと思って、同じ ことを今初めて聞いたけど、同じこと考えとったなと思って、
ね、やっぱね、今からそっちの時代に行くというかね、やっぱりね、病んでる人多いんだなと思って、なんかもう本当にね、女の人の美しさで心からいかないと、やっぱりね、健康にはまずならないし、美しいどころかね、そうそう、健康でないといけないよね、
健康じゃないとね、心が健康だったら平和なんですよ、
そう
なんだよ、まず朝起きた時にああ幸せって思えれば一日け、もう健康だし幸せじゃないですか、いい、
ね、幸せ
だけども、なんかもやもやもやもやして、ああもう生きたくないってなったら、これがいろんな人に当たったりとか ね、
そ、 うね、
そこから戦争が始まるのよっていう、私は世界平和、
時間です、
ごめん、ちょっと語っちゃった、
4分経ちました4分経ちました、時間です、次の話、
あっという間です、
あっという間ですね、
あっという間だったね、
ミサイルのところは、
え、ごめん、私今もう横取りしたけど、ね、2人で8分でいい、
横取り40万ぐらいでいきましょう、
いい、買い取ってもらいますから大丈夫
でもね、おかげで本当に社長さんで、いろんな社長さん見せていただいたじゃないですか、で
いや、まだ終わってません、
いやいや、
エンディング向かってます
から、ごめんごめん、見せていただいてるんで、本当にね、あの若い子 の、 あのマインドの、なんでこの子はこんな若いのにこういうことを考えるんだって、ずっと私も自分自身でずっと思ってたの、自分が若い時ってそうじゃなかったよなとか、だからもうやっぱり時代とかマインドとか、そういうところに行き着いたね、
行き着きますね、
本当、
私あの20年前に あ、 のあれなんですよ、そういうセミナーをものすごい金額かけて受けてるんだけど、その時に私は人生変わったんですよね、だからそっからがスイッチ変わったから、そういうのをしたい人っていうのもいるんだなと、もうすっかりね、それが普通になってたんだけど、最近なんかすごくそういう人っていうか、まあ、そういうマインドの話がいっぱい出てくるので、あ、そうなんだなっていうのをすごくね確認してますよね、
そうだからやっぱね、必要とされてるよねって、
本当に必要、
思うんですよ、だから、竹の鮮魚にご飯食べに来るだけじゃないんですよ、お客さん多分、元気もらってパワーもらってっていうのをいつも聞いてて、 それはどこから来るんだ、どういうことだって思うのも本当おかげさまです、このみんながこういろんな人と合わせてくださったっていう
の
がね、
皆さんのおかげですよ ね、 いやでもミサネのとこにご飯食べに行くときは元気をねもらいに行こうという人いっぱいいると思いますよ、もちろんお魚も美味しいけどね、
やっぱり
それは大きい、
やっぱりその空間をね、うん、明るくしておかないと元気じゃないよねって思うんでね、うんうんう
ん、いいですね、うん、今からはそういう時代に
そういう時代に、う
ん、風の時代の次は何やろ、
何やろね、
何の時代やろ、うん、
時間です、
はい
上野屋さんからお知らせがありますね、
上野屋さんの時代なんですけどまあ放送がこれ9月の18日、
はい、
敬老の日ですけど、
はい、
翌月10月7日、
はい、
土曜日、
はい、
ビファーレンのホーム戦が
ありますね、
あります、う
ん、はい、
そこで、選手たちと13時から17時までキックオフまで、
はい、はい、
フードドライブやります。
あ、はい、あ、
選手の方々、
そうですね、
あの選手の中でも、うん、新 J リーガーが5人いるんですけど、
うんうん、はいはいはい、
新 J リーガーの社会、貢献活動、
うん、
社会連携活動の一環として、うん、10月7日土曜日13時頃から17時頃までスタジアムにブースを出して、はい、フードドライブやりますんで、
ということは持ってくればいいね、
そう、
う
ん、お醤油とかお砂糖とか、はい、まあ、ちょっとこれ賞味期限までに食べきらんとかいう、はい、まあ、缶詰であったり、あのいただき物のゼリーであったり、
はい、
ぜひ持ってきていただいて、
うん、
テントに選手がいますんで、
すごい、
サインとかもいただいて
写真撮ったり、
ね、写真撮っていいね、うん、
と思います。
若手のなんかユース上がりの若手の選手と一緒に、
ね、
そういった活動ができるとすごい、
すごい
よくやってる。若手も超若手ですよ。今その初めて J リーガーになった子たちが5人、
もうでも若手で今つまつけておけば、
そうだね、
ね、
つまつけておけ
ば多分ね交代で出てくるはずです、
なるほどね、
時間が長いん
で、
ね、
まあ、ちょっとねそういう選手の交流も含めて、
うん、そうそう、
間
近でね、
はい、
間近で選手を見れるということで、
はい、
ぜひ
10月7日、
はい、社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくゲストさんにね、
はい、
進めてきてるんですけど、
私たち、
うん、自分たちはまだそういう話をしてないということで、
そうですね、
まず、はい、美佐子さん、そのどんな思いで今のそのお店、
うん、
魚屋さん、
うん、
やってるのっていうことと、
うん、
まあ、未来これからこう どうなっていくといいなみたいな
話。ああ、そっか、
うん、
それ いつも聞いてること聞かれる、本当にちゃんと聞かれるんですね、
ちゃんと聞かれるんだ
ドキドキする
びっくりした
そりゃそうやろ
いきなりやったね、うんうん、そうね、私はもう父な亡き父のあと大嫌いだった魚屋を継ぎました
ね
え、ね、で静かなところで、
うん、
あ、そう、私一人っ子だったんで、
うん、
継ぐしかなかったっていうか、もう母にも泣き疲れだったんで、
うん、
何もわからんまま、それこそ専業主婦だったから、
うん、
専業主婦にっていうね、
専業主婦が専業主婦、
専業主婦にね、
でその頃ツイッターが流行ってた頃っていうか始まった頃なので、あのいろんな方が専業主婦っていうネーミングをつけてくださってね、
うんうん、
でまあ、すごいそういう SNS の流れにたまたま乗った感じで、
そうやね、走りっていうかね、うん、
最初ですよ
ね、
素晴らしい、
ツイッター仲間がいい人たちに恵まれてね、
うん、
支えられたんやね、
う
ん、
そう本当支えてもらったんですよ、
うんうん、
でそのあそこの通路にぎやかな、今ではにぎやかになってますけども、うん、あれも何にもなくって何屋さんかわからないみたいな感じで、
ああ細い入り口
ね、細い入り口でね、
うん、そうやね、
うん、で1日でも、もうあの仕入れをする、うん、あの料理屋さんが来たらもう終わりみたいな感じだったので、
はいはいはいはい、
もう寂しいなと思って、自分がここに1日売るんやったら楽しくしたいと思って、
うん、
なんたらかんたら音楽かけたりとか、
うん、
で、まあ、みんなが長く売れるにはご飯食べてもらえたらいいよね、
うんうんうん、
っていうので一つテーブルを置いたところから始まったんですよ。
そうやね、
元元は単なる魚やったんや、
うん、
で俺なんか刺身切ってもらったりしよったんや、
そうそうそう、うん、普通にお刺身、
ね、それで魚屋で刺身
食べたかった
そうそう、うん、そしたらテーブル置こうかってなったんや、
完璧やね、流れ、
うん、置いてみようかって、本当1個からね、
うん、そう1個から、
すごい、
1個から
お茶もその、あ、その歴史知っとんね、
うん、そう、よかったですよね。でも今ね、
だからここで食べたい人おるんやないのから始まってね、うん、そう、
そう、
そっから
絶対切ってもらって食べたい
ね、
だからそれのテーブルが1個が2個になり3個になり、なんか今なんかすごいことになってるやろ、
うんうん、なんか今はね、もう魚屋でマルシェやったりライブやったりって、うんうん、いろんな有名人まで来るようにね、来てくださるようになって、ね、うん、もうあれよあれよっていうか、
うんうんうん、僕も諫早駅イーサ交流広場とかで、うんうん、結構公開放送の全国版のとかね、うんうん、やったりするんです、はい、で県外から、うん、来られてる方、また地元の方もいらっしゃって、うん、でその県外の福岡だったり東京だったりのパーソナリティの方が、うん、ここら辺でなんかおすすめのものありますかって、絶対竹野鮮魚店出て
ありがとうございます。
竹野鮮魚店の名前がすぐ出てきて、すぐそこにある、スキップ3分で行く、
うん、スキップ3分できんけどね、
まあできんできない別としてそれぐらいでいけるって距離感、
そうそうそう、
空間的な、
うん、誰か試した人おったね、
3分は、うん、若い子たちがね、なんか YouTube で
やってみたんだ、
やってみたって、
ぜーぜ
ーぜーぜー入り口でぜーぜー言うけど、どうしたと
最高、
スキップしてきました
これからどうしたいの、さらにどう進化させたい、
さらに、だからやっぱり今金ちゃんが言ったみたいにね、そう、こういう風になってきたのはただの偶然なのか、うん、って自分で考えたんですよ、
うん、
そしたら今まで私は体得してきた人に伝えれるものがあるんじゃないかと思って、
なるほど、
今その、うん、まあ竹野鮮魚に来て明るい気持ちで帰ってもらえる人と、あのミサネのそのパワーをミサネから何 なのっていう話を聞きたいっていう人に話せる場所が今から作っていこうかなって思ってるところです、うんうんうん、
やりっぱなしでも生きていける講座やね、
そうやりっぱなし、今もうネーミングできました
やりっぱなしでも大丈夫
うん、ね、
生きてきたもん
金ちゃんはどうもかれこれもうキャリア的にすごい、
そうですね、32年目かな、
すごい、
もう自立して32年目なんで、うん、美容業からするともっと長いですね、なんだけどやっぱり私は32年間思ってきたのは、まあ、自分が自分にコンプレックスがあってね、すごくなんかこう周りの人と違うじゃないけど、違うところ見つけるじゃないですか、若い時って、うんうん、で
綺麗すぎる
なんかもう、いやもうそう思えたら一番良かったんだけどねそうだから自信がない人に自信をつけてあげたいっていうのが私の一番最初のコンセプトだったんですよ、うんうん、それはもうずっと32年間ね、ずっとそれを、うん、あの私のテーマにしてるんですけど、やっぱりさっきも言ったようにその自信がないっていうのが、あのもちろん容姿とかでも変わってくるけれども、うん、やっぱり考え方とか、あなたはそのまんまでいいのよっていうのをもっと認められることをねしてあげたいと思うんですよ、うんうん、で私の思いはですね、今度のイードユーの表紙になっておりますし、取材 の, あの
すごい
文章でね、うん、出しております。
イードユーが分からない人は分からない、
イードユー分からない、同友会 の, あの解放誌があるんですけれども、ね、
解放誌の表紙、
はい、表紙になっております、うん、そして1ページですね、あのこの番組もねご存知のシンさんが、うん、あの全部文章を書いてくれてるんですけれども、本当にねやっぱり今からね、私はそういう時代に入ってきたなと本当にね、うん、さっきも言ったけど思っていて、うんうん、その心もね軽く、うん、そういう時代、あの人をたくさん作って、うん、あなたはあなたのままでいいのよって、うん、であとは子供たちに何でもできると、
うん、
あなたたちは何のね、あのハンディとかもうそういうあの環境とか全く関係なく何でもできるよっていうことを教えていきたいと、うん、もうそれが今からのね、うん、敬老の日から10年の仕事かな
敬老でも何でもやってるもんね結局ね、
そうそう、
敬老行ったら次ないですからね、
次ないからね、
これ敬老の先ないの、
敬老の先は何でもね、
いいと
次の何やろ
う
ね、何中品まで分からんけど、
作りましょう、
そう、ないものは作っていけばいい、
うん、そうだからそれをミッションに何かね、うん、せっかく最後の最終章をしたい、
いいね、何か金ちゃんと思い一緒やったなって思って、
みんなね、また一緒できるね、何かね、うん、
なんか
起こせる、ね、
楽しいぞ。
あきらちゃんどうですか。10秒ぐらいです
けど。ごめん。
いろいろ僕も考えたんですけど、あのラジオ通してね、いろんな楽しい情報だったりお送りするのももちろんそうなんですけど、この環境ってすごく恵まれてるなと思って、あのスタジオを通してあの返してですね、いろんな方と出会うことができるっていう、でまあその中で恩返しっていうかね、何かこれをまた先できる、その情報発信だけじゃなくて、なんかいろんな相談所じゃないけど、なんかあった時にちょっと FM さんに聞いてみようかとかいう、なんかこうよろずや的な情報のなんかなることができたら面白いかなっていうのはちょっとふわっと今、
おいいね、
今の思いつきですね、
うん、10
秒しかないから
まだ大丈夫、
まだ大丈夫ですか。あと10秒でチャイムが鳴ります。うん、でもなんか
で、お茶はどうなん、お茶はこの先どうなりたいの。
いや僕もいいかなって感じ、ね、
誰が許すかいいかっていうの、
あとはもう来世で
来世で
ねえ、はい、あっという間ですね。
あっという間、ね、信じられないぐらい、
ねえ、
うん、これはあの
でもなんかあれやね、社長さんっぽく喋れるもんやね。
それはじゃあ、ちゃんと回しの人が真面目にやってくれるから、
それ金ちゃんも独立して32年
そうですね、
ってことは32回確定申告してる、
してます、
すごい、
は
い、
28歳だったから、
28ばっか、は
い、確定申告32回したら大したもんやな、
もうずっとしてます、う
ん、へえ、
うん、もう本当にね、なんかその時によかった独立して、その時にね、あのパートで勤めるかとこう選択肢があってね、
うん、
でもやっぱり自分でやろうって決めた時だったんで、うん、
その一番背中を押したもの、
それ噂の時に聞いたことある。
その背中を押したのはね、やっぱりね、子供ですよね、
子供
の将来と、うん、やっぱり子供との時間、
あ、子供との時間大きいかもね、
大きい、もう子供と一緒にいれる時間を作るために、うん、やっぱそっちにした ね、
あでもね、うん、子供のこと考えたら逆にその冒険でもあるじゃないですか、
うん、あるよね、
まあ、確かにね、私もそう思った、うん、確かに、
だからそこのやっぱりそこに至るまでのマインドがガツッとできてあったんだと思う、うん、
ね、
うん、
でもね、子育てには、うん、あれ独立がいいと思う、
うんうん、自由だよね、時間が、
だってサラリーマンってこう何時から何時までって動けるもんね。
そうなんですよ、うん、それ
PT 活動もできないし、学校にも行けないし、うん、お休みいただいていくから、
うんうん、分かりはするんですよ、分かりはするよ、でも今まで生きてきた中でポンとね、うん、独立してどうなる、独立自体はもうなんか別の人がするものみたいな感覚、うん、
分かる、
あと、まあ、だ、ね、自分の場合は僕うち公務員だったんで、
うちも公務員だったでしょ、
そう
どっちも、
うん、そうなんだ、なんか出なかった
のか、だから
そこはさ、あのちょっとオブラートに包むとしても、うん、学校でしかそういう話しないでしょ、
うん、
子供たち、
うん、
で学校の先生たちって給与の人だけだから、
うんうん、
だから個人事業主で学校の事業に入ってくる人が現れたならば、いや本当に
大事ね、
でもね、
いいね、
私ね、うん、思うんだけど、
ちょっと待って、番組の終盤でちょっとシームレスに持ち込みましょうか、
そうですね、
あのこの後のシームレス学園もですね、今日は特別版ということで、このメンバーと、はい、またあの途中ゲストさんも迎えてお送りする形で、
うんうん、PTA 来る、 PTA
来る、止まらなくなりました、ごめんなさい、
第2部が始まったから、え、一旦締めておいた方が時間的にはいいのかなと思って、
最後の一言、やっぱり、ね、SNS が今あるっていうのはすごくいいよねって思った、
そう、
ね、昔 ね、生きてきた時と比べ、うんうん、ね、
情報のね、うん、受け取りの仕方がね違いますもん ね、 ね、
は
ね、
うん、
あの今週はね4年ちょいにして初めての収録、うん、放送ということでね、
久しぶりにこの3人、
ね、
4人
で、そうですね、
止まらない
ね、アシスタントもねコロナの後から交代制にしたの で、
そう
ですね、2人がいっぺんに揃うってことはまあコロナになってからはないからね、
金ちゃんとも久しぶりだったね、
本当久しぶり
に一緒に、ね、なることないもんね、まあそういう意味では新鮮だったかなっていう気はするけどね、うんうん、
新鮮でした、
ね、
はい、新鮮でした。
さあ次週ですけど、次週はあの名浦の野中さよ子さんがね、はい、227回目のゲスト様としてお越しいただきますんで、
はい、
この人の語り口もね、
はい、
すっごい柔らかくて、ま、なんかこう心にしみるっていうかな、
そうですね、本当にそんな方ですね、
あの楽しみにねしていきたいと思いますけどね、なんか不思議よねこの収録って、
うん、
うん、不思議、なんか不思議、
ね、不思議よね、
うん、うん、
そうそう次のゲストさん
次もう一本収録あるからその間ずっと不思議不思議思われてもあれなんでそろそろシャキッといきましょう
はいお茶シャキッといきましょう
あ、ここ難しいね、うん、みんなで声を揃えてはいいんだけど、うん、一言はじゃあ一言一言一言一言でいこうか
青い大阪部みたいなの
いい、
はい、あとか言うていいよ
ということで結びのご挨拶をしましょう本日の皆さんもご一緒にせーの
また来週
来週もよろしく
ありのままで
裏方僕いるからね
俺もういいかな
バイバイ